アニオカツアセは立原城新しい小間カツアです、今回もゲストの方に来ていただいております。前ねバスケの時にね出てもらった巨太郎くんです。
あこんにちは巨太郎です、はい、よろしくお願いします、はい
ね、あのもう、今年もう大学4年生ということで、
はいはい、
もうこれから社会人ですね。
そうですね、はい、あんまり実感ないですけどねあんまりなんですかね、
うん、
はい、
うん
うん、
で、あのこのモテない2人で、
はい、
あの
確かにモテない
モテない2人であの恋愛話をしてたんだけど、
はい、
その話はちょっとね恥ずかしすぎてね、
はい、
あのちょっと載せらんないなと思って、
はい、
で、何の話しようかなということで、まあ、最近見た映画の話しようかなと、
はい、
いうことで巨太郎くんは何を見たんですか。
最近見たのは沈黙サイレンス、あの、うん、遠藤周作の、
うん
うん、それを見て、うん、あとは、うん、セッション
そうセッションも見た
の、あセッションの監督 の、うん、ララランド
を、うん、
まあ見まして、
じゃあ沈黙これね、
ほう
あの腹の調子が悪い時に見に行ってでずっと隠れキリシタンが拷問されてて腹痛くなっちゃって、
はい、
あのギブアップしたの途中で。
あなんか拷問されてるシーンを見て腹痛くなったとかじゃなくて、
うん、いや確かに重たい内容できついなと思ってたら腹も痛くなった。面白かった。
いや結構楽しかったですね。面白かったですね、う
ん、
はい、
なんかね別の見た方の話も一回撮って、
うん、
あそういうところで面白みがあるんだと思ったんだけど、なんかその人が言うには、
うん、
信念の貫き方が爽快だったっていう話を、
信念の貫き方、はい、うん、
最後まで教えを捨ててなかったみたいな、
あ
話、
なるほど、
そこが痛快だったっていう話をしてもらったことがあるんだけど、
うんうん、
巨太郎くんは どの点に面白いです
、面白い、うん、なんですかね、僕は遠藤周作の原作があるじゃないですか、まあ、それの小説を読みまして、はい、読みまし全部読みまして、はい、遠藤周作ので、その小説がめちゃくちゃ面白くて、
面白いんだ、
うん、それでああなんか、まあ、沈黙やってるなって映画でやってたの知ってたんで、まあ、それを機に小説を読んでみて、そこから読んだ方がいろいろと分かるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、その小説が見事に面白くて、
まあ、あれだね、小説が面白すぎると、はい、ちょっと映画見ると物足りなかったりすることあるじゃん。
ごめんなさい、それ僕その班ですね、
う
ん、ちょっと、うん、いや映画もすごい面白かったんですけど、うん、なんか原作は、まあまあ、原作とその映画って全くほとんど同じ話なんですけど、
うん、
映画原作は何ですかね、うん、あ大丈夫ですか、
大丈夫、
まあ、ほとんど同じで、
うん、
なんかこう原作は確か視点がなんか、うん、違った視点でなんか書かれてたりして、なんか最初はなんかその、うん、ロドリゴの書簡みたいな感じで、
ロドリゴって主人公、
そうですね、主人公のロドリゴ、
うんうん、なんか映画も序盤はロドリゴの視点で映画って感じがする、
そうですね、そうですね、でロドリゴの視点で、うん、なんかまあそうですね、遠藤周作の小説もそういう風な感じでバーッと書いてあって、で、そのロドリゴが、捕まるところですね、捕まるところまではそのロドリゴの視点で書かれてたんですけど、うん、その次の章では、うん、一人のその、
うん、
パドレっていうか、
まあ、神父ね、
そうですね、神父の立場として、うん、そのロドリゴはホネララっていう、その主語がロドリゴじゃないんですよ、パドレっていうふうな感じなんですよ、パドレっていうのはちなみにその神父のことなんですけど、まあ、ロドリゴは、まあ、神父として、まあ、日本で宣教してるんで、まあ、同じなんですけど、そうロドリゴの視点じゃなくてなんかパドレ、
そのパドレってロドリゴ以外のパドレってこと？
いや同じなんですよ実は。
どういうこと？
あそのなんていうか、その主人公のその主語、文章のその主語はパドレ、神父なんですけど、でもその行動してるのはもう明らかにロドリゴなんですよ、
うん、
でまあ その、まあ、捕獲されて、うん、まあ、捕まって、うん、で、まあ、いろいろこう、
一人称じゃなくなるってこと？
そう、そう、そう。
あ、三人称になるってこと？
そうなんですよ。
あ、そういうこと
か。はい。で、これ、この視点はすごいなと思って。
なるほどね。それは、はい、その効果は何か、
その効果は、あ、その効果何か、なんだろう。なんかある、なんかあるって言ったんですよ。ちょっとあんま思い出せないんで、あ、う、れ、ん、ですけど、なんか客、なんかすごい客観的ななんとは、がどうとかっていうのが解説の方で書かれてたんですけど、ちょっとあんま覚えてないですけど、あ、でもこういう書き方があるんだなと思って、まずそこでちょっと衝撃を受けて、
結構ね、小説ってね、あの自分で書いたり、
はい、
あのそんな慣れてない人が書いたりするのを読むと、
はい、
あの、あ、特にそんな慣れてない人の書いてるのを読むと、すごいね、認証ってね、重要だなと思って。
あ、認証。
結構ね、ブレブレになっちゃうのよ。あの、慣れてない人が書くと。
そっか。
3人称だったり、1人称だったりになっちゃって。
はい、
それって、結構、で、上手い人は、
はい、
そこを利用して、表現です。
はい
はい、するわけ。
あ、遠藤周作、そこが多分、だから、上手い作家なのかなと思って。
なんかあのドラクラってあるじゃん、
はいはい、
ドラクラの原作っていうかさ、
はい、
最初のグラムストーカーっていう人が書いたドラクラってさ、はい、あれ全部手紙なの
よ。
誰かしらが誰かしらに当てた手紙で全てが構成されてて、
はい、
俺すげえと思って、
うん、
ま、その手紙の人の一人称だから、まあ、一人称が変わってくんだけど、
はい、
全てが手紙っていうことでできてて、
あ、
なんか認証って結構その小説では結構こう何つかテクニックとして使えるんだろうなと思って、
はい、まあ、それがどういう効果を終わらすのかっていうのは具体的に、うん、まあ、なんだろう、まあいろいろ研究とかされて、うん、まあ多分分かってるんだろうけど、ちょっと思い出せない
か、
うん、
申し訳ない、まあ、そこまではまあいいか、
はい、でやっぱ一番衝撃受けたのはやっぱ最後ですね、
うん、
ラストシーン、そのロドリゴが転校するところですね、
うん、あ、踏んじゃう、
そうですね、踏んじゃうところの、拷問あるじゃないですか、最後。
なんか話に聞いたのによると、逆さづりにして、首に穴開けて、
そう
あれでしょ、
そうです、
一血で死なないんだけど、めちゃ悔しいみたいな、
は
い、
そうですね、で、その時の表現が、あのロドリゴが、まあ、まあ、最後、暗い部屋に、まあ、閉じ込められて、
うん、
でそこでこうなんかその穴釣りの拷問 の、 その苦しんでる信者たち の、 その声を聞くんですよ、うわーみたいなうめき声を、
うん、
そのうめき声がその寝ている人のいびきだっていう風な感じで表現するんですよ。で俺も最初なんか、あ、なんか普通に単純に、あ、まあ、こんな夜だったんで、まあ、暗くて、あ、こんな夜に静かになんか気持ちよく寝てんだろうなみたいな感じで、
あ、
そういう風に、まあ、ロドリゴ聞いてんだろうなみたいな感じを思ってて、で後でなんか、あ、まあ、その後で話を聞くと、まあ、その直接その言ったのが、まあ、なんだっけ、あの人、最初に転校しちゃった人、誰でしたっけ？
あ、リアム・ニーソンの人。
そうですね、あの、なんだっけ、
なんていうシン
プルか忘れたけど、そう、あの、あれですよ、その人を、あれなんですよ、その人が転校しちゃって、うん、あれですよね、なんか、なんで転校したのかみたいなことを、ちょっとなんか実態把握みたいな感じで聞いて、ロドリゴが。うん、派遣されたあれなんですけど、何でしたっけね、あの人、あれ何でしたっけ、
いいよ、もう名前はとりあえず僕はリアム・ニーソンでいいよ、リアム・ニーソン、
そう、リアム・ニーソンの人が、
うん、
そうですね、その時いて、
うん、
実はあれはその苦しんでる、うん、
あ、言われるまで気づかなかったんです、
そうなんですよ、
うん、
そう、それ気づいて、でそれでなんていうかこう、まあもうなんかこうどんどんなんていうかこう変更していくみたいな、
うん、
なんで、あれがでもちょっと衝撃でしたね。あ、なんかやっぱりついにロドリゴがこう踏んでしまったっ
ていう、
はい、
あ、そっちがすごいと思った、
そう、まあ、そのいびきもそうですし、うん、もうあの一連の流れ、やっぱ結構ロドリゴすごい意思あって、うん、なんていうか、いや、あの、まあ、いくらこうこの国にはキリシタンは根付かないみたいな感じで言ってても、うん、もうなんていうか、いや自分はこう
頑張るんだ
と、頑張る、そう、そんな感じでやってたロドリゴが、
うん、
まあ、ついにこう、うん、終わりを迎えたと思いますか、
うんうん、
まあ、そうなったっていうところを、まあ、決定的なシーンが、
うん、
なんかちょっとそこが一番、
うん、
はい、衝撃で、なんか まあその後輩にもちょっと読ましたんですよ、
うん、
はい、まあ後輩にもその沈黙面白いから見てみようって言ったんですけど、みんな大体そこで衝撃受けてました、
うん、
まあ、やっぱそこに一番関係受けたっていうか、
うん、
なんていうかその書き方的にまあドラマチックな展開というか、まあ、展開のその運びがもうなんかすごいですよ、こうなんか一つ一段落したらこうまた新たなこうなんていうか問題がバッと発生して、でそれが終わったらまたこうバッと感じなので、ずっとなんていうかもう、
あ、じゃあエンタメとしてもすごい、
エンタメっていうかもうドラマ、まあそうっすかね、
うん、
ずっとなんていうかもうなんていうかもう落ち着くところがないなっていう、
そこを考えると映画はちょっと物足りなかった。
まあ映画も、まあ映画自体はまあストーリーは同じなんですけど、うん、なんかまあ全くあんまり変わんなかったんで、
うん、あ、じゃあかなり忠実だったんだ。
そうですね、かなり忠実だったと思うんですよ、はい、もう多分ラストシーンまで同じだったんじゃないですかね。ロドリゴが転校して、その後なんかこうキリシタン屋敷日記っていうなんか項目があるんですけど、うん、まあ、まあそこ、まあその後そのロドリゴが、うん、
江戸に行ったってやつ。
そうですね、江戸に行って、うん、まあ、そのキリシタン屋敷でどう過ごしたかっていうの
が、奥さんも日本人の奥さんも、
そうですね、日本、はい、うん、それも全部こうあの小説通り、うん、で最後こう、なんだ、仮装されたっていうところまでもちゃんとこう、うん、書いたりとかするんで、うん、あ、やっぱりかなり忠実だなと思ったんで、まあストーリーの見ててストーリーの意外性はなかったんですけど、まあ確かに映像とかなんかそういうところでの、あ、なんて、あ、こういう風な感じなのねみたいな、そういうのあったんで、
あの塚本慎也の水攻め
さ、あれすごかった
っす、あれ普通にすごくね、
あれなんか俺パンフレット買ったんですよ、沈黙の、あれは塚本慎也が自分でやりたいって確か言ったらしいんですよね。なんかその監督めっちゃ好きらしくて、
うん、
塚本慎也が、うん、でなんかもう出れて光栄ですみたいな感じ。
うわ、もう俺塚本慎也が、
そう
です、みたいです、塚瀬氏のことですか。
あ、そうです、ね、
あ、みたいですね、
はい、あれ逆だったかな、
塚本慎也も結構すごい監督、
あ、はい、そうなんですよね、うん、まあ、あれをどっちだったかな、どっちが、
でも出れて光栄ですって言ったことは、っていうことは、
ね、
少せしのことを好きなんだ、
ね、そうですね、うん、それ出れて光栄ですって言ったのはなんか多分塚本慎也で、
うん、あれさ、
はい、
俺ね、あまりに身に迫りすぎて、
はい、
演技としてきついなっていう方が感じちゃったのよなんかキャラクターがきついって思ってる以上に、
はいはい、
塚本慎也がきついって思っちゃって、
はい、
これノースタントで、
はい、
まあ、たとえスタントがやってたとしてもこれ、はい、一歩間違えれば本当に溺れるから、はい、この縛ってるように見えるけど実は緩いんだろうなとかすごく思って、
はい、
なんか実際ちょっと緩いのよ、なんか見てたら、
はいはい、
腕の十字架の
腕が、まあ、はい、
でこれもしキツキツにやってて本当に溺れちゃったら本当に死ぬからしょうがないよなとかそんなことばっか気にしちゃったんで、
はい、
すごすぎて。
でもあれは本当に塚本慎也がもう、うん、確かもう自分でもう、うん、なんならもっとやってくれっていう風な感じで
死ぬのに4日かかったというのがいてこれ4日かかよと思って払いたくない
し、すげえ寒いでしょうに、ね、うん、なんかいや、それもなんか友達もなんかちょっと 見たって言ったんですけど、
うん、
そこはもうめっちゃ衝撃、あ、見たのか、予告編を見たって言ったんですけど、
うん、
で予告編でそのシーンが流れて、
うん、
えこんなことするのみたいな感じでみんな言ってたからあ、やっぱすごいんだな、うん、俺そんなにだから塚本慎也っていう監督そんなに知ってるわけじゃないんで、うん、のびでしたっけ。
あ、俺もね、のびは見てないけど昔の鉄夫っていうのと、
あ、はい、
とかなんか、はい、すんげえカルト映画撮ってて、
はい、
なんだっけななんか名前思い出せないんだけど、
はい、
あの盗撮してる人が、
はい、
その盗撮してる相手の、
はい、
が乳がんだってことを分かっちゃって、
はいはいはい、
それをあの旦那に伝えるんだけど旦那はもう完全に冷え切ってて、
はい、
二人の関係が、
はい、
でそっからその変態の盗撮で自殺志願者なんだけどその人が、
はいはいはい、
その夫婦の間を、
うん、
ものすごいやり方で修復していくっていうなんかそんなめちゃくちゃな映画ばっか撮って
て、めちゃくちゃ本当にめちゃく
ちゃ俺大学の時のなんかもうなんか憧れの監督みたいな感じ
で、ああやっぱすごい監督なんですね、うん、あ いや本当にな
んかシンゴジラにも出てるけど
マジっすか、うん、えどんな役でした、
あの研究者、
はい、
あのさちょっとタオルいつも首からかけててさ
あの
ちょっと普通のおっさんでさ、
はい、
1人だけあの研究室なんつうの対策室で
1
人だけおっさんがいるみたいな感じの人いたじゃん、
はい、ああ多分あんまり印象ないですけど多分はい、はい、
それが使うし、
あの人なんか自分で監督やってでもなんか自分でも出るっていう、
そうそう
結構そういうことやる監督らしいんですよ、
そうそうそう、
はい、それなんか詳しい友達の映画好きから見ていて、ああやっぱり今回もやったんだなみたいな、
うん、はい、
っていう感じだと、いやこれ本当に確かに
小説がおすすめ、
小説はかなり面白いと思いますね、うん、もうさらって読めると思うので、沈黙で、まあ沈黙もいいなと思うし、多分遠藤周作も、
うん、
あのあすごい作家なんだなっていう感じがして、うん、あ長谷川さんは映画で見て、うん、映画で見られて、
うん、沈黙？
沈黙ですね。
だから払いたくなっちゃって途中でやめちゃったから、
途中
あの本当に暗いだけの映画だね俺の中では。
ああもうあんまり
そっからその。
はい、
そのテンション上がるところまでたどり着けなかったかな。
なんかね、確かに、あでもあれどうなんですかね。正直原作読んでなくて、うん、読んでたら、うん、ちょっとなんか気分悪いだけの映画なのかな。まあ払いたいっていうのはあったと思うんですけど、え何この映画でっていうのは終わってたと思うんですよ。はい、やっぱりちょっと小説の力は大きかったなって思ってて、まあなんていうかその背景とかも多分あんまり知らないで見てたら何この映画で多分終わってたんで、そこは多分良かったと思ってますね。はい、
これ全部
は
い、
あと衝撃な好きなキャラクターとかも
あれはあの久保塚くんの
俺あの人が一番好きでしたね、
うん、
久保塚洋介のなんか
すぐ踏んじゃう、
そうすぐ踏んじゃうあの卑怯、でもなんかああいう、うん、でもああいう卑怯者も、うん、なんていうかキリストはなんていうか、まあ、許してくれるのなんか
だ彼の存在が終盤でかいくなるんでしょう。
あそうですね、うん、彼のまあなんていうかそのストーリー的になんか黒幕とかなんていうかそういう風な、まあそういった重要性というよりはなんていうかこう、あなんかこういうのもこういうのでもいいんだみたいな、
うん、
あのまあロドリゴはもうなんか意地になっても絶対踏まないぞみたいな感じになってたんですけど、
うん、
まあそれはでもまあでもまあなんていうか窪塚洋介はあのもうすぐ踏んじゃうじゃないですか、でもそれは生きていく上で
とかさ、なんかこう客観的に見るとさ、
はい、
要はキリスト教のさ、
はい、
なんだっけあの派閥の人たち、
クリスチャン、
あの人たちってさ偶像崇拝を認めてないわけじゃん、
そうっすね、
だから偶像崇拝じゃん踏み絵って、
そうっすね、
それを踏むことって、
はい、
そもそも偶像崇拝を認めてないんだからそれを踏むことに何を躊躇するんだっていう話じゃん、客観的に考えると、
はいはいはい、
だから結果的に神様は見捨てなかったっていう話なんでしょ。
まあそう結果的に、
はい、それはそうだなと思って、
はい、
だって偶像崇拝を認めてないんだから、
はい、
だからマリア様の像に唾吐こうが、
はい、
そもそも根本的に偶像崇拝を認めてないんだから、
はい、
って思っちゃうの、あの、はい、見ない映画を最後まで 見ない俺としては
、はいはい、
そこで何を苦悩してるんだろうって思っちゃって、
まあ、偶像云々よりも のそもそもその信仰しているそのキリストに、なんていうかこう、
まあ、あごめん偶像崇拝認めてないってプロテスタント、
カトリックとプロテスタントでキリスト教って、
うん、カトリックは認めてんのか、
どっちだっけな、
ああ、ま、認めてるか、だってマリア像とかあるもんね、
あーはい、あんまり
で浅い知識
あんまり俺キリストもそんなに、
そうですね、あんまり、あそっかそっか、
なんで、
あカトリックはカトリックはある程度やっぱり、は
い、うん、
その像を物理的なものをある程度認めてるのか、うん、考えると、
うん、
そうかそうか、プロセスタントが絶対認めないのか、
はい、
そうかもしれない、 まああんまりこの話しても
まあそこら辺はいい、
ね、
確かにそこら辺はもう、うん、あれやね、
じゃあ、はい、沈黙でララランド、
あララランドですね、うん、ララランドは、うん、ララランドはまあとにかくなんか楽しくなる映画でしたね、
うん、
なんか いい感じにないい気持ちになる映画でした、とにかく、
うん、
はい、あ見ました、
はい、見
ました、どうでした、
いやなんか男一人で見る映画じゃねえなと思って、
あそう、あまあまあでも楽しかったからいいですけど、で確かにカップルとか、うん、そういう人たちは比較的多かったのかなっていう印象はありますね、映画館
見て、ただあのなんだろうな、うん、まあ音楽も良かったし、はい、基本的にミュージカルが好きだから、はい、あのちょっと物足りない部分はあったんだけど、音楽もダンスも、
はい、
でもこういいし、まあ、それもいいし、あの冒頭 の, あの長回しもいいし、
はい、
なんかストーリーもそんなに複雑じゃなくて分かりやすい、
分かりやすいですよね、
うん、
はい、
で2人の関係がどうなるんだろうって本当に思ったし、
あれ最後ちょっと見ました、最後のラストシーン、うん、ちょっと切なくなかったですか、
切ないけど、
はい、
でもあの笑顔で分かれるのがすごいいいなと思って、
はい、
なんか今のはね、パンプパンプ
なんか結構あそこで意見が分かれる部分があるなと思って、
はい、
本当にへこむ人とい
やへこむけど、でも、ま、なんか前に進んだからいいのかな、
うん、
へこむ人と、うん、あれですか、あこれで俺みたいになんか 、うん、前向きに、
だからだってさ、あの男主人公の方もさ、実は別のさ彼女なり奥さんいるかもしれないじゃん、あの出てきてないけどさ、
出てきてないですね、
いるのかもしれないじゃん、しかし、
はいはい、
そっちはそっちでうまくやってるのかもしれないし、
はいはい、
でもあの流れだけ見ちゃうと、
はい、
あっちにライアン・ゴズリングの方はまだ独り身で、
はい、そうですよね、
奥さんだけ結婚してるように見えるけど、
ずっともうバンドのせバンドバンドじゃない、ジャズか、
うん、
ずっと
この店の作るので、
はい、
もう一本絞って、
はい、
結婚もせずに来た、
はい、
ちょっとなんなら彼女のことをちょっとまだ引きずってる節があるみたいな
風
に見えるけど、
はい、
でもそんなことはないだろうと思って、
あまあさすがにそこは
今その現在いないのかもしれないし、
はい、
その画面に映ってないだけかもしれないし、
まあそこはもう描かれてないので、まあ描かれてないのでどうしようもないですけど、どうなるかっていうのはあれなんですけど、
でも、まあ、ふとあの頃のことを思い出したのかなとは思うけど、
はい、
でもなんか笑顔で見送るのが、
はい、
あの小池和夫の漫画の描き方っていう漫画で、
はい、
それでなんかね、高橋留美子とうるせえやつらの人が、
はい、
あの寄稿してて、
はい、
なんか最後笑顔で終わらせるのが重要って小池和夫先生から教わったみたいな話してて、
はいはいはい、
でララランドは笑顔で終わる、
そうですね、
で。あれ知ってる、あの山田孝之の東京赤羽、
あ
東京なんとか区赤羽、
はい、
北区赤羽ってやつがあって、
はいはい、
それは山田孝之がいきなり役者として行き詰まって、
はい、
なんか赤羽に行って生活し始めるっていうやつなんだけど、
はいはい、
あれもう笑顔で終わる山田孝之の、
うん、
あやっぱ笑顔で終わるっていいなと思って、
はい、
なんか全てがいいような気分で終わる、
はい
っていうか、
はい、
だからすごく、ね、笑顔で終わった時にいいなって思える映画ってが、
はい、
そこに至るまでの、
はい、
がこのちゃんとこう笑顔で終わる部分に至るまでで面白いって思ってるから、はい、多分笑顔で終わっていいなって思える、
は
い、いろいろあったけど今笑えてるっていうのがいいなって思えるからこの作品は良かったんだ
ろう、あーなるほど、あっかりっすね、なんか確か、
うん、
あんま覚えないんでちょっとどうかわからないですけど、この監督セッションっていう監督、
うん、そうそうそう、
作品あったじゃないですか、うん、あれも最後なんかこう音楽から弾き出された二人が再会して、
うん、
なんかラストの9分間こうめっちゃこうバーって演奏するじゃないですか、
うん、
なんか最後のさあのシーンあるじゃないですか、
うん、
このなんだろう、シモン JK シモンズとその主人公の、
うん、
あの何でしたっけ、なんとか
名前はいか
そうですね、その主人公の時最後こうなんかジャーンってこうなんかなる前になんかこう目合わせてこうなんかちょっと、
うん、
こうなんか2人こうなんか、うん、うんみたいな。
だからさ、これまでさ、はい、散々いがみ合っててさ散々いがみ合ってて、はい、もうこいつ殺してやるぐらいの勢いででさ、あの J.K. シモンズもさ、いいおっさんのくせにさ、はい、恨みを忘れてなくてさ、
あれすげー、あれ本当クズだよな、
超クズだよ、
あの
でそんな感じでもうこいつの、はい、もうすでに終わってる音楽人生を徹底的に終わらせてやると思って、はい、あそこで恥かかせてやるって、はい、やったんだけど、はい、なんかわかんないけどすごいことになって、
はい、
で最後さ J.K. シモンズも、はい、来いよ来いよみたいな感じ、
あれ も
っと来いもっと来い
ってなって、そうそうそうそう、でその主人公もこうバーって答えるっていう、あれすごい、
あのさ、なんとも言葉にできない表情、
はい、町山があれは格闘技だっていう風な感じでもう本当にもう殴り合いだみたいな感じで、うん、表現したんですけど、うん、あ、まさにこのことなのかなっていうのはありますけど、いや、あのやり取りはすごかったですよね、もう意地と意地のぶつかり合いというか、あ、そういうことなんだなっていうのって、
うん、でもだからもう人間関係を超えてすごいものができてるのを二人で作ってるみたいな感じになって、
なんかそうですよね、さっきも言ったようにあの二人はやっぱ音楽で弾き出された人間なんだけど、でも最後音楽で終わっていくっていう風な感じで、あのなんていうか終わり方というかいいのかなって、で、まあ、それはなんていうか、まあ、ある種のなんていうか救いというか、まあ、カタルシスじゃないけどなんかそういうのがあったのかなみたいな感じで、そう、それは最後の、なんていうか、まあ、演奏終わる時も、二人が目合って、こう、うん、うん、みたいな、まあ、笑顔とはあれかもしれないですけど、まあ、そういう終わり方も
ちょっと共通してる、
はい、セッションと似てるんじゃないかなっていうのがあって、はい、とありましたけど、うん、
なるほどね、
はい、ララランドスか、あとは、なんかちょっとあれは、なんだろう、なんか最初本当に印象は最悪で、なんかもう
なんかでもさ、あれもさベタだよね、あの、要は最初はちょっと喧嘩してるんだけど、
はい、
こうだんだんなんかこう嫌い嫌いも好きのうちみたいな感じで、
そうですね、はい、まあよくある本当に、なんかまあラブストーリーなんか、
ラブコメで、
はい、
でそこでなんかこう、そこはミュージカルが上手いなと思ったのは、あのタップダンスのさところでさ、なんかハリウッドのあの展望なの、
あ、
プラネタリウムの、
はい、
あ、プラネタリウムじゃねえかあれ、
まあ、
なんかしょぼいパーティーの帰りだった、
はい、
あの時の駐車場でなんかこう、
駐車場ですか、
駐車場じゃなかったっけあれ、タップダンスするのって、
あ、
二人がさ、なんかよくわかんないけどさ、一緒の靴履き始めてさ、
はい、
踊り始めて、で見てる方はノーリーズンなんだけど踊ってる二人を見て、あ、この二人も距離が縮まったって勝手に思
う、あ、まあそうですよね、
うん、
まあそれをまあ愛する、
だからすごいミュージカルっていう、
うんうん
う
ん、
うまく使ったなと思って、
あ、でもどうなんですかね、ミュージカル映画的に今回は、
俺はちょっと物足りなかった、その音楽シーンが少ないっていうのと、あとで見てる時はもっと熱苦しい方が好きだ俺は、
あ、
もっとメロディーが脂っこい方が好きなんだけど、
はい、
だけど街中であのララランドの曲かかってるのよく聞くんだけど、
お
ー、そうするとあ、いいなと思って、
はい、
なんかサントラ改めて買いたいぐらい、
はい、
いいなって思い始めてきた、
はい、あ、なんか俺これはどうなんですかね、うん、女と見たらなんか感想変わる、
だから最後の部分で男が思う部分と女が思う部分が違うらしいの、
マジっすか、あ、それちょっとなんか気になりますね、なんか俺は最後は、いや、どうかな、あれは、あれどうかな、
男が撮った映画っていう風に思われる部分があるらしくて、
はい、
この結構仲良くしてる、
はい、
はい、別のポッドキャストの方が女性と見に行って、
はい、
そしたらその女性が、
はい、
男が撮った映画だっていう風に言ったらしくて、
はい、
だからやっぱ女性が見ると分かるらしい、
へとにかくそうですよね、うん、俺はもうあの映画を見てて、 まあなんか本当になんかワクワクするんですよね結構、まあうん、あんまりなんかミュージカル映画そんな経験ないんで、うん、まあ、長谷川さんほどはなんかこう物足りない感は全然なかったんで、うん、結構割とこうなんていうか楽しんで見れたなっていうのはあるんですけど、うん、でそれと並行してまあ普通にラブストーリーがあって、うん、まあまあでもなんかこの二人でこの二人はなんかちょっとうまくいくのかなみたいな感じで、
うまくいったら面白くないじゃない。
まあそうなんですよね、
あれでうまくいきましたでなんか、はい、なんかフックがなく終わっちゃうじゃん。
そうですね、あそれになったら、うん、あうーん、あやっぱそうなんだ、
あっそうっていう、
そうなんですよ、あやっぱじゃあ、まあ、それでもいい感いい気持ちにはなるかなと思ったんですけど、うん、ストーリー的な感じだとあんまり面白みがないと、うんうん、でなんかまあ二人がうまくいって、うん、でそのあれですか、
だからさ夢は叶えたわけじゃん二人とも。
そうですね、
だから夢は叶えたんだけど、はい、そのね恋愛はうまくいかず、
はいはい、
でも二人とも何かしら人生の中で得るものはあったよねみたいなところのバランスがうまいなと思って、
はい、なんか、はい、さっきなんか俺らあの、まあ、恋愛の話とかなんていうか、ね、そういうの話なんですが俺らもこういう体験をすべきなんじゃないかって。そうですよね、
俺らの随分先の話をやる、
はい、はい、そう、まあ、こうなりつつあるみたいな感じ
だってこうすごい人生経験積んだ人の話じゃん、はい、これって、
はい、そうですね、
だからなんか俺たちは想像はできるんだけど、はい、こういう人生ってあるよなっていう想像はできるんだけど、はい、実際にそういう経験をした人が見た方がもっと、はい、あの自分の過去の経験に照らし合わせて、
はい、
あの思うところあるんだろうなっていう気がする。それを32歳で撮ってて俺が信じらんないよ、ね、
確かにな、あ、うん、今度だからまあなんかそうなると、うん、あ確かにそれはいいこと聞きましたね、女を 感じる感想と違うっていうのがあるんで、うん、じゃあだからちょっと今度、うん、女の子誘って、うん、まだやってますよ、
まだやってる
よ、おちょっと行こうかなっていう、うん、あのまだね、あの、うん、女性経験
まだまだ可能性はある、
はい、うん、なんでちょっと女の子誘って、うん、まあ、これを機に、うん、ララランドを機に
ララランド見に行くっていうのはかなりこう、はい、あのなんつうの、例えばプリキュアに失礼
だ、はい、
まあ、例えばキングコング一緒に見に行こうより、はい、ララランド見に行こうの方が誘いやすい、
は
い、
確かにそうですよ、はい、シンゴジラとかはもうちょっとまだとっつきにくいみたいな、
うん、
はい、あるんで、いやララランドはそうですね、ちょっともう一回見てもいい、
うん、
ちょっと頑張ってみようかなと、
うん、
はい、思いました、はい、
あ、はい、なんか他、え、はい、最近はあんまりじゃあそれぐらいですか、
ね、それぐらいですね、ちょっと前にでも、うん、シンゴジラ、
うんうん、
見ました、
ね、まあ面白かった、
めちゃくちゃあれす
ごい、うん、なんか今ブルーレイ出てて、さっきもう秋葉で見てたの、はい、この特典映像、
はい、
超特典映像面白そうで、あのドキュメン、あの、はい、どうやって作ったか、あのさ CG 合成の段階みたいなのとかさ、すげえこれ超特典が面白そうだと思って、
え、買ったんですか、
これはまだ買ってないんだけど、
はい、もう買うしかない、
これ買おうかなと思って、
はい、いやシンゴジラ、うん、まあ、どういう話でしたっけ、なんか、うん、どういう話でしたっけ
どういう話、
いや、なんか
あのゴジラがだんだんでっかくなって、
なんか最初キモくなかったですか、
最初
魚みたいな、
そう、最初尻尾だけみたいな感じで
めっちゃキモかったっすよ、
ね、それがなんか両生類みたいになって、
ああそうそう、
でいきなり日本で立ち上がって、
はい、
で一回帰るんだけどまた帰ってきたらゴジラになってましたみたいな、
はい、でなんかこう、うん、俺すごい面白かったのがその、なんだろう、その官僚とか、まあ、長谷川博己もそうなんですけど、うん、その長谷川博己のその上司、なんだろう、総理大臣とかのなんていうか、あの総理大臣のヘタレ具合というか、
うん、
あの決断力のなさ具合がなんかちょっとでも、
うん、
なんかこう
であっという間に死んじゃうし、
そう、あれそう死んでるんですよねでその後の公認の平泉の
ラーメン伸びちゃったよ
あれギャグだろみたいな と思いましたけど、
うん、でもすげえ終盤のテンションの上がり方がすげえなと思って、
なんか電車使って
電車無人在来線爆弾
で最高です、めちゃくちゃめちゃくちゃだけどすげえ面白いなっていう、うん、シンゴジラ
去年はすげえ邦画が、はい、あの全部話題作見たわけじゃないけど、はい、あと君の名も
あったし、はい、見ました見ました、
あ見たの、はい、その世界の片隅にもよかった、
あそれ見てないんです
よ、それは見た方がいい、
えどうでした、
クレ広島のクレの話で、
はいはい、
戦争の時の、
はい、
超日常系なんです、
はい、
日常系の、はい、短編みたいなのがトントンポンポンいいテンポで進んでいくんだけど、なんか戦争になってるけど生活の中で今日の飯どうしようとか、
うん、
そんな超日常の話が続いてて、でこのまま行くのかなと思ったらとんでもない悲劇が起こって、うん、なんかものすんげえ暗い映画になる、
あなんですか、戦争
そう第二次大戦の要は原爆が落ちた広島の隣の呉、
そう
軍港なのよ呉が、
うん、
そこの話で、
そうです
ね、うん、で日常系かと思ったらとんでもないことになって、そこから再生していくところでもう涙が止まらないみたいな、
マジか、
感じの映画、
あまだでもその映画結構売れてますよね今、
もうさすがに公開は終わったんだろう
かな、マジですか、
まだビデオが出るにはもうちょいかかるかな、
あ君の名はなんてすごいですからね、まだやってますかね、
まだやって
るあれ何なんですかね、なんで人気、
いややっぱ圧倒的なメジャー感じゃないの、
いやなんですかね、ストーリーもなんか
そこまで斬新さは感じない、
そうっすよね、なんか入れ替わって
入れ替わりとタイムスリップものの融合ものみたいな、ね、
はい、
タイムパラドックス、
はい、俺でも絵はあると思うんですよね、あの絵の凄さというか、新海誠でしたっけ、うん、あれの俺その別にストーリーはどうでもよくて、その絵が気になって見たいなと思って、
うん、
あの絵すごいなと思って、うん、まあ、それでまず見たいなと思ったんですけど、うん、なんかストーリー自体はあーははーぐらいだったんで、まあでもあれはでもなんか映画館では見た方がいいなっていうのがあって、
俺も超興味なくて、
はい、
あの新海監督の過去作はいくつか見たんだけど、
はいはい、
もっとマニアックな映画撮ってる人だったんです、
あ
で知る人ぞ知るで映像の綺麗さはすごい、
はい、
すごいっていう評価があって、
はい、
でもなんかそんな人がメジャーなの撮ったんだと思って、
はい、
けどメジャーなものに俺興味ないから、
はい、
友達が映画おごってくれるっつって、
はい、
たまたま見たら、
はい、
もう終盤ずっと泣ける話で
泣けるですね、
なんだあのね彗星の衝突を、
そうそう、
まあ、防なんだ村人を避難できるのかどうかでもうめっちゃあの近くするじゃん、
うん、
であの霧の上でさ時空を越えてあったりするじゃん、
はい、
もうそこら辺からもうやべえ
な
ってあだからこの世界の片隅にも泣けたけど、
うん、
これどっちかっていうと君の名の方が泣け
た、なんか、もうそれはもうなんか、なんで感動した
って、いやもう感動しなかった逆に、
いや全然しなかった、全然しなかった、ああやっと、やっとあったかみたいな感じで、なんかちょっともうなんか途中ダラダラしてたなっていうのが正直なんかあったんで、自分の中でなんかあったんで、もうなんか早くもうくっつけようみたいな感じですげえ思ってたんで、なんかもうちょっとダラダラしてる感は自分の中にあったんで、あんまりなんかっていうのは、まあその後まあ小説も読みまして、まあそこでまあ大体まあ
小説はどんな感じ、
いや全く同じです、全く同じ、まあ言語化されることによってまあちょっと映像で使われにくかったところがまあ伝わったりとかしてたんで、まあそれは良かったなっていうのがあったんですけど、まあ君はまあそうですね、はい、だからまあ本当にでもなんか絵はすごかったなっていう、なんかそういう映画でしたね、個人的にはあんまりなんか
そんなには思い出はない、
まあなんならまだシン・ゴジラの方がすごい映画だなっていうのは思いましたね、本当に いやそれぐらいですかね。本当に最近映画見て、
あ見に行かな
くなった。本当に行かなくな
っちゃった。めっちゃ見てたよ。
そうですね。もうマッドマックスとかもすごい大好き
だった。あの頃が一番。
そうですね。キングスマンとか。
うん、
いやー素晴らしかったですね。なんかっていう風な感じでやってるので、はい。
そうっすか。じゃあ、まあ、とりあえず映画の話はこんな感
じ。はい、はい、はい。
じゃあ、はい、カタルカありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。